こんばんは。炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェイブウォッチャーテリーのよもやますぎる部屋でございます。いかがお過ごしでしょうか。ザ・セカンドがね、今年から行われまして、16年以上の漫才師ナンバーワンを決めるということで、フジテレビでつい先ほど終わりまして、優勝がギャロップということで、まあおめでとうございますというしかないですね。いい、割といい大会になったなっていう気がしています。はい。まあ、総評をね、しようかなと思うんですけど、ツイッターを見てもらったらわかるんですけど、僕がね、こっちかなって言ったのが、全部ことごとく、逆を言ってたっていうね。ちょっとね、そのあたりは、理由もちゃんと、まあ、こういった理由ですよ、みたいなのがあるんですけども、細かくは、もう M1 の時みたいにね、総評はちょっと控えようかなと。ただ、大会全体の、雰囲気であったりだとか、そのあたりでもうちょっとなんかこうあって欲しかったな、みたいなのは少し、語ろうかなと思ってますけども、まあ一回戦がですね、金属バット、とマシンガーズと、まあ準決勝、準優勝のね、結果的にはマシンガーズが、準優勝という形になりましたけども、金属バットと。まあこれがね、本当は金属バット僕は推してたので、ネタ的にもすごく面白かった。だし、僕、マシンガンズのね、感じは、ちょっと昭和の漫才な感じがして、まあ、言ってもね、そんなにっていう感じがしていたんですけども、まあ、金属バットの方が面白かったなっていう正直な意見がありました。なんですけども、まあ、結果としてね、いい、そのスタートとして、なんだろうな、その、要は M1 の時とかキングオブコントの時とかって、まあ、点数でね、全体の点数でランキングしていってファイナル残れるか残れないかみたいな形だったんですけども、このトーナメント形式なので、もちろん選考が若干不利では多分あるとは思うんですけども、それでも選考高校っていう意味で言うと、そこまでその M1 の時みたいにトップバッターが不利になってしまうみたいな優劣はつきづらいっていうのがありまして、案外このトーナメントというのも悪くなかったのかなっていうのはちょっと思いました。そういった意味では、金属バット1本目トップバッターでしたけども、どの順番に出てきていても、ちゃんとトーナメントとしては成立していたのかなと思いましたね。あと6分間という、今回のルールでしたけども、4分とは違って、やっぱりこう、なんだろうな、まあもちろんベテラン勢、なので16年以上なんでね、ベテラン勢なんで、やっぱり経験値の差といいますか、その6分っていう枠をちゃんとうまく使いながら、そのお客さんの様子とかも見つつ、アドリブでもちゃんとコメントとかも入れつつ、みたいなことで、あと時間調整したりだとかってしたのが、すごく良かったなっていう印象はありましたね。あれはまあこう、M1 では見れない、M1 はね、もうちょっと緊張感があるというか、本当に対戦者同士で喋るなんてこともないですし、ちょっとピリッとした感じはいつもの大会コンテストよりはなかった。その分、安心して見てられたっていう部分はすごく大きかったなっていうのはありましたね。で、まあ、さっきツイッターで、まあ、全部逆に言ってたっていうのはあるんですけども、まあ、なんかそこは好き好みの問題だったりとかもするので、あれなんですけども、まあ、今回、審査員が一般人ということで、やっぱり一般人のお客さんを入れてしまうと、まあ、ちょっとね、点数多分入れてた人はある程度年齢とかもばらけさせてとか、性別とかもばらけさせてやってた感がありましたね。そのあたりはすごく評価もできるし、良かったなっていう印象はあるんですけども、なんか漫才のテクニックとかっていうところになってくると、例えばその、準決勝の時のマシンガンズ、まあ、まっちゃんも言ってましたけど、紙を出すっていうのがね、紙出して、それを読みながらっていうのが、そのコンテストの漫才として、なんだろうな、ネタの一つとしてね、そういうのが、自分たちのライブとかでそういうものがあってもいいとは思いますし、テレビで単純にネタをやるとかっていうのはサンドイッチマンとかもよくやってるので、別にいいとは思うんですけども、コンテストでそれをやるっていうのはちょっと、まあ、ある意味で言うと、なんだかな、暗黙のルールと言いますか、そういった意味では、ちょっと、それてるな、っていうのが正直なところではありました。でも、それって、本当に、 こう漫才が好きだったりだとか、もっと言えばザ、R1 とかね、そのコンテスト系、M1 が好きだったりとか、そういった時とかに、まあ R1 はちょっと違うけどね、毛色がね、漫才好きで、M1 見てますよとかっていう時って、結局、そのきっちり決められた、成果を見たいっていうところもあるので、紙を出されちゃうとカンニングができちゃうっていうのもあって、そのあたりがちょっとやっぱり噛んだりとかする回数は少なくなっちゃうみたいなのもあって、ちょっとそこって暗黙のルールでちょっとそれてんじゃないの、ルール違反なんじゃないのっていうところは一箇所やっぱり気にはなりました。あとは三四郎のネタね、三四郎のネタって基本的にはこう NSC とかは多分ね、確か NG にしてると思うんだけど、例えば他の芸人さんとかの名前を出すのって、NSC の学生さんとかにネタ作ってこいっていう時には確か NG にしてるはずなんですよ。で、それなんでかっていうと、まあ、今回も出てきましたけども、出川のてっちゃんの名前であったりとか、キングオブコメディとかの名前出てきましたよね。で、お笑い好きの人とかだったら、そこら辺の名前は知ってるわけですよ。で、その名前が出た時点でちょっと笑ってしまうみたいなところがあって、それで笑いを取るのは、その、コンテストの漫才。もちろんその平場のね、漫才としては全然いいとは思うんだけど、コンテスト用のネタとしてそれ持ってこられちゃうとちょっとずるいなっていう印象を受けちゃう。普通の審査員だったら、M1 とかの審査員だったらね。だから、M1 だったらこれこっちが勝ってるよねっていうのはやっぱりあるはず。だから、金属バットとマシンガンズだったら、金属バットの方が今風の漫才をやってるので、金属バットだと思うし、スピードワゴンと三四郎だったら、スピードワゴンの方が新しいことをしている。その、小沢さんがずっと、片方で一人でも話に入っていってる時に、井戸田が一人でね、横から突っ込みをしている。でもそれを、小沢さんが聞いてないみたいな、形ってあったりだとか。で、テンダラとギャロップはね、もう二つとも、すごく正統派漫才だったし。で、超新塾と囲碁将棋だったら、まあ僕的にはその囲碁将棋のネタもすごく好きだったんだけど、なぜ超新塾ってしたかっていうと、最後になってその5人スタイルの前半はね、正直2人の漫才でもこれ全然いけるだろうって思いながら見てたんで、これはあんまりかなと思ってたんだけど、後半畳みかけるように、5人ならではでしかできないような、漫才の形みたいなのをやっていたので、そのあたりをちょっと評価して、僕は超新塾かなって言ってたんですけども、まあ、結果としては囲碁将棋が勝ち上がったみたいなことがありましたね。なので、一回戦で三四郎がね、勝ち上がったっていうのって、ちょっと違うんじゃないのっていうのが、僕の中のすごい、違和感でした。こういうのにも、点数、三四郎にちゃんと、三四郎につけちゃうんだなっていうのは、ちょっとお客さんの見方としては残念でしたね。うん、ただ、結果として準決勝で落ちてるんで、準決勝で落ちちゃったんで、まあ、まあ、いっか、みたいなところありましたけどね。うん、まあ、最終的にはギャロップが優勝してくれたおかげで、なんかザ・セカンドという大会、1回目にしては、すごく、締まったと思いますね。きちんと締まってくれた。いい締めだったっていうふうには思いました。正統派がちゃんと優勝してくれたっていうのはすごく大きい。ここでね、下手に、三四郎とか、超新塾とかっていうのが優勝しちゃうと、まあ、超新塾はね、別にいいっちゃいいんですけども、三四郎みたいなネタで優勝とかされちゃうと、ちょっとそれは違うだろう、みたいな、ところになっちゃうかな、と思いますね。で、まあ、難しい試合だった、大会だと思ったんです。一般参加者がやるっていうのが、一番もしかしたらベストなのかもしれないんだけども、本当は、やっぱり、プロの M、ね、M1 とかと同じような形でやってほしいなと思うんですけども、プロの人たちにやってほしいなと思うんですけども、例えば、M1 の審査員でってなった時に、じゃあ、まっちゃんとか、上沼さんとかね、巨人師匠とかはいいのかもしれないけども、レイジであったり、中川家レイジであったりね、サンドイッチマン富澤とか、ナイツの花輪とか、大吉先生とか、そのあたりが、やっちゃう、志らく師匠がまあ、志らく師匠はちょっと、ね、色も近いですけども、そこら辺が、やってしまうと、この、こう、ザ・セカンドに出てる人たちと世代的にもほぼ変わんないんで、同世代の人たちから、じゃあ審査されるっていうのを、なんか本人たちもあんまり、よくは、 思わないじゃない？うん、なんかね、辛口の点数つけてしまってとかってすると、後々のね、お互いの仕事に響くというか、関係性に響くというか、そういうのがあるので、まあ今回その一般参加者、一般の審査員ってしたのは、ちょっと致し方がなかったのかなっていう気がします。だからといって、じゃあ巨人師匠とか上沼さんみたいなところばっかり揃えてしまうと、その今風の漫才とかっていうのであったり、今風のボケ、今の流行りのものを出す、例えとして出してきたりとかするボケに対して、んよくわからんとかっていう風に審査されちゃうと、それはそれでちょっとまたそれもアンマッチなので、そういった意味では、まあ、厳選に、厳選されたその一般人の方がするっていうのは良かったのかなとは思うんだけど、ただその、じゃあ一般人の方ってそういう風に紙を見るっていうことが暗黙の了解として NG であったりだとか、芸人さんの他の芸人さんの名前出して笑いを取るとかっていうのが NG だったりだとかってする、そういうのを知らないわけじゃない。で、そのあたりがちょっと残念ではありましたね、やっぱり。うん、ただ、最終的にそのギャロップが優勝してくれたおかげで、まあそれはなんか全てが帳消しになってくれたなという印象はあって、ちゃんとそのマシンガンズの3本目、笑いの数で言うと、正直、ギャロップはむちゃくちゃ引っ張ったんで、3分間ぐらい、ボケというかね、もうずっとストーリーをずっと言ってて、ちっちゃくこう突っ込むというか、囁くというかっていうので、言っておきながら最後の最後に今ちゃん言ってましたけど、元気玉じゃないけども、最後のね、パーンの一言で落とすっていう、落ちを持ってくるっていう、その一つの、引っ張った中で取った笑いって、実は、ものすごく大きな笑いはあったけど、笑いの数で言うと、マシンガンズの方が取ってるんですよね。でも取り方として、それって、もうほぼアドリブ漫才に近かった、マシンガンズの、作り込まれてない笑いと、かたや、むちゃむちゃ作り込んでる笑いっていうところで言うと、ちゃんとギャロップが比較されて優勝になったのは良かったかなと思います。はい。まあまあ、2回目、3回目続くことを期待しつつ、来年に、楽しみにしたいと思います。